What's up? いかがお過ごしでしょうか。プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆様一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ、健康アドバイザー、マモスデザイナー、エペリカチャンピオンベルトコレクター、ベストメシャルマシンこと MC イツでございます。はい、今回が88回目のプロレスリングハイプとなります。はい、で今回ですね、まあちょっと冒頭でお話ししようかなと思う話があるんですけども、これまあ冒頭いつものね、まあ口上というか、オープニングの、まあ、セリフというか、まあ言わせていただきましたけど、皆さんお気づきでしょうかね。もしかしたらそんなに変わってないかもしれないんですけども、2つ大きく変わったことがあるんですよね。うん、まず、1つがですね、私レプリカチャンピオンベルトコレクターということでね、まあバイヤーというほど、まあそのね、売ってもないし、なんかもう売るっていう感じよりかは集めたいなっていう、やっぱ個人的にね、趣味として集めたいなって気持ちが、強くなり、あとね、J がベルトを取った時に自分が真のベルトコレクターだって、ちょっとかっこいいなとか思って、うん、まあレプリカチャンピオンベルトすごい好きなんですよね。うん、ですごい集めたいなっていう、やっぱ、ね、男の人だったら誰しもがこうコレクター心を持ってませんか。僕結構ね集めがちなんですよ。コルト何でも集めちゃう、うん、もちろんスニーカーもすごい集めてますし、最近もうまた2足くらい買ったかな、3足買ったかな、うん、まあ、またその靴の、ね、話もね、いつかしたいなと思うんだけど、最近あとね一番お金を使ってるのはコスメね。うん、コスメね集めちゃってるんですよね。なんで急にって思うかもしれないですけど、サウナ入ったらなんかすごくね、肌を気にするようになっちゃって、で僕凝り性だからこうどんどんねこうコレクションしてっていると、またなんかこのね、この1ヶ月間で爆買いしたこのコレクションちょっと紹介したいなっていう、なかなかなラインナップなんですけど、伝わるかな、うん、多分伝わんないから多分放送しないとは思うんですけど、いやでもなんかね、筋トレと一緒でやっぱこの肌もねこう使っていくとこう目に見えて結果が出るからね、すごい嬉しいんですよね。うん、だからこう筋トレと一緒でこうやっぱ見た目がさ変わっていくっていう、この実績みたいな実感を得れるっていうのはね、やっぱこう嬉しさがあるわけですよ。うん、こういうのはやっぱ好きなんだなと思って、ついつい買っちゃいますね。うん、あとなんだろうな、コレクションしてるの、コレクション、まあでも服とかはね、コレクションじゃないかもしれないけど結構買っちゃったりするし、やっぱ男の人って結構集めたりするの好きだと思うんですよね。うん、ちなみにこれ聞いてる皆さんはなんかコレクションとかありますか。うん、ね、多分これ聞いてる人のほとんどが男性だと思うんですけど、男性の人ってやっぱそういう気持ちがあると思うんですね。うん、なんでね、これからもねレプリカチャンピオンベルト集めたいなと思って、レプリカチャンピオンベルトコレクターという風にね、変わりました。そしてもう一つ変わってるのが、これ今3分くらい話をしているんですけども、ちょっとね音質が上がったと思いません？どうでしょう、変わってますでしょうかね。うん、実はねこれ、長さんから誕生日プレゼントでね、機材をもらったんですよ。これの名前が何だっけな、オーディオインターフェースか、オーディオインターフェース、うん、かな、はい、この、僕でいつもこの収録するときにマイクを使ってるんだけど、このマイクを使って直接声を拾うと、ただその声を拾ってるだけっていうアイテムになっちゃうと。ただこのオーディオインターフェースっていうのを通すと、その音をね綺麗にこう変換して収録、録音してくれるっていうね。うん、だからこれがないとそもそもマイクいいの使ってても意味がなかったっていう。でね、長さん、相方の長さん、あの全力シューティングスターラジオのね、長さんがこう誕生日にプレゼントしてくれたんです。まあ誕生日も5月5日なんだけども、だいぶ時間経ってね、1ヶ月以上経って、この前久々に一緒にサウナ行けるね、タイミングがあって、その時に、渡していただいたんですけど、でその時に、ね、ちょこっと、テスト収録みたいな感じしたんだけども、今日どうしてもねすぐ上げたい話があって、でそのアップを忘れてしまったので、まあ、ここでちょっとねその話をして、本編にすぐ行きたいなと思うんだけども、 その時にね、まあ一緒にサウナに行って、でその帰りにね、この使い方だったりをこう教えてレクチャーしてもらったんですよね。うん、でまあオーディオインターフェースってそもそもどういう機械かあんま分かってなかったんだけど、長さん結構機材好きで、それもすごい、詳しくてね、すごいいつも勉強させてもらってるんだけども、やっぱこう音音質とかやっぱこだわったり、あと長さんはねもともとラジオの本当にね、放送する電波のせね、やるところでこう機材とかを扱ってたのですごい詳しいんですよ。音とかにすごいね、こだわりもあったりして、で、僕がねこの撮ってる音と長さんが撮ってる音やっぱ差ができちゃうと、なんでそこでねこう編集とかで、まあ、うまくやったりとかしていつもやってくれてるんだけど、僕がこう一人でねこうハイプやる時もそうだし、全力シューティングスターラジオやる時もそうだし、やっぱ少しでもねこういい音で、やっぱ聞いてもらうっていうのは大事だし、こうお届けするっていうね、うん、声をお届けするっていうこの手法というか方法を使ってるわけだから、やっぱそういう意識をねこう高める上でもこういうものがあるのとないのだとね、やっぱこう意識の差ができると思うんですよね。多分違うと思うんですよ。なので、まあ、今回ねこういうせっかく機材をもらったので、まあ今回からねこうやって、そのセッティングとかちょっと確かに大変なんだけども、まあ、こういうのを使って、しっかりやっていこうかなというふうに、思っております。はい、まあ、なんでね、これからちょっと音がなんかね、上がってるのかもしれないし、どうなのかわかんないですけども、まあ、今まで以上にねこのトークの部分だったりとか音の部分、うん、聞いてもらうってものを意識してこう、発信していこうかなというふうに思います。はい、まあ、前回それにプラスしてね、まあ、ちょっとサウナの話とかもしたんだけども、まあ、またサウナの話は別の機会に、撮っておこうかなというふうに思ってます。はい、いや話したい話ばっか溜まっていくやんっていうね、はい、申し訳ないんですけども、これまあせっかくねこういう、機械をいただくってなんか二通りの意味になっちゃうんだけども、このマシンをね、いただいたので頑張ってね更新していこうかなというふうに、やっぱね気合が入りますね。はい、ということで、今回ねもうちょっと取り急ぎ収録しないといけないなっていうものがございまして、それがですね、あの AEW アメリカのねプロレスなんて AEW と新日本プロレスの興行、フォービーデューンドアかな、禁断の扉、うん、っていうね同時興行があって、これをね、今さっき見たんですよ。まあ、本日これ収録してるのが6月27日ということで、日本時間の6月27日にこれが、公開というかね、はい、されたわけなんですけど、これちょっとね、取り急ぎちょっとチェックしたので今回これ語っていこうかなと。いや大会自体めちゃくちゃ面白かったんだけど、これ、アメリカの大会だからさ朝方やるんですよ、うん、今日の、朝9時かなに開始、キックオフが9時からだったのかな、うん、なんで、まあ、正直今ねあの本編を見た直後に撮ってるので、キックオフダークマッチは見てないんですよ。なんでまあそれはねまた後で、チェックして面白かったら話そうかなというふうに思うんだけど、これだから仕事中なんですよ。ちょうど出勤する時間くらいからさ始まって、うわーみたいな、ちょうどなんかこの始まってさ見れねえみたいな、で休憩時間ちょこっと見て、であとはもう帰り道に、ライブじゃないけど見るみたいな感じでまあ見てたんですよね。で帰り道見て、で家着いてからまあプロレス好きなね父親が家にいますので、一緒にね、もう一回見るというような感じで、いやその時間あったらね本当はあれ見たかったんですよ、あのダークマッチ見たかったんだけども、やっぱ本編ちょっと面白かったから、まあ、2回見るのも全然ありだなっていうね、うん、でこの大会ずっと楽しみにしてたんですよ。で、AEW がねこのニュージャパンワールドで配信するようになってからちゃんとチェックするようになり、この大会にね向けて、予備知識を蓄えてこの大会に 向けてたわけですよ。でやっぱ6月ってさ、まあ、前回も話したと思うんだけど、すごい格闘技イベント多くて忙しかったんだけど、どうしてもこれだけはっていうね、見たかったしすぐ話したかったっていうのがあるんでね、今回収録していこうと思います。で、前回ちょっと話してたザ・マッチ、もうこれもね、チェックしたんですよ、うん、当日見て、で次の日のね、アベマで無料でやってたでしょ。でそれも見て、でじっくりねチェックもして余韻に浸りつつ語ろうと思って、語れてなかったので、そちらはねまた後日、話していこうかなというふうに思います。なので今回はね、禁断の扉、について語っていこうかなというふうに思います。では、第1試合からいきましょうかね。はい、あ結構ダークマッチも濃いメンツ出てますね。後で絶対見よう。はい、第1試合は6人タッグマッチですね、サミー・ゲバラ、鈴木みのる、クリス・ジェリコ VS 海野翔太、ウィーラー・ユータ、エディ・キングストンというような感じですね。これね、クリス・ジェリコとミドルの合体、これあれですよね、日米、入場曲歌いたくなる選手ですよね、クリス・ジェリコのジュラセイン、ジュラセイン、マンマインってやつと風になれがね同時に聴けるって、これもう最高ですよね。でちょっとこれ思ったのが、向こうのやっぱファンはプロレス大好きだなっていう、日本人よりもやっぱプロレス好きだなって思ったんですよ。みんな風になれ大合唱だったし、えここ日本なんて思うくらいすごい、なんかこのなんだろう合唱感、うん、みんなちゃんと歌えてるやんっていう、多分まあ今この歓声があるなしはもう関係なくね、多分ジェリコが日本に来て、あの歌なんだっけ、あのジェリコの入場曲、ああ曲名忘れちゃった、あれをね多分ね歌う人いないんですよ。多分歌える人もいないし、歌おうっていう人もいないんじゃないかな、手拍子くらいじゃない多分。うん、でやっぱあれ歌うのがなんかもう向こうではさ楽しいみたいなところがあるんですよね。で、ね、もし俺もやりたいし、あれでなんかそれをさ日本でやったら多分そんなに皆さん乗らないと思うんですよ。だけど向こうの会場ではね、その逆サイドというか鈴木亮の風になれ大合唱系ちょっと鳥肌立ちましたね。あこれこれっていう、そうそう海外の人もねこうみんなで声をね上げてこう歌うんだよなっていう、うん、いや日本にジェリコ来てほしいけどがっかりしちゃうんじゃないかなとか思って、なんか変、お前が心配することじゃねえよってことなんですけどね、はい、まあ、まずこの入場曲からねこの差を見せつけられたような感じがしましたね。はい、で個人的にはあの海野翔太あれはでかっていう、でもって結構動き良くないですか、うん、今回なんか、ジェリコ対海野みたいなところが結構、長い時間ねマッチアップが組まれてて、まあ、ジェリコの、仕事もありつつ一個一個返してくる、でアワヤって部分も出したりとか、ジェリコにさあの逆襟型ねウォール・オブ・海野ウォール・オブ・ショータかな、はい、もうねジェリコに決めるっていうシーンもあって、 いいなっていうね、なんか結構こうなんだろうな、惜しいまではいかないけどいいとこまでねこう攻め立てるシーンがあってよかったなっていうふうに思いますね。すごい逆エビ固めしてる時にさ、サミー・ゲバーからスーパーキック受けるんだけど耐えるとかね、あの辺の気合気迫みたいなところをね見せてくれたのはすごい良かったなっていうふうに感じますね、うん、あとウィーラー・ユータあまり個人的にうーんとか言ってたんですけど、あのグレート富士のコブラクラッチで、なんだっけウィーラー・ユータと TJP のワンマッチレビューっていうのを、やってたんですよ。それ見たら、それ聞いたらね、あなるほどと、もう見る人が見たらウィーラー・ユータって面白いなっていう、要はなんか古典的なそのあれなのかな、イギリスの、動きみたいなのを取り入れてるって話を藤子村さんしたんだよね、うん、 なんかそういうやっぱちゃんと知識ある人がね見ると、あそういう風に映るのかっていうねっていう感じで見てたけど、やっぱなんかうん、なんだろうな、うん、多分僕のタイプではないのかな、うん、なんかそこまででしたね。それより海野の方がなんかこういいなっていう風に思えたんだよな。タイプの問題なのかもしれないですけどね。うん、まあ、でもねこれ第一試合から結構面白かったですね。で最後ね、海野がねこう成長した姿を見せてくれたんだけども、後ろからサミーゲブラが、襲い、何してんねんって感じでこう気を取られたところにジューラスエフェクトを決めると、あれですね、バック、なんだバックエルボー、うん、バックハンズブロー、バック、うん、バックエルボー、うん、なんて言ったらいいの、後ろ回し肘ですね、はい、を決めて3カウントを取られたというような試合でしたね。はい、続いて第2試合、 ROH 世界タッグ選手権試合 &IWGP タッグ選手権試合スリーウェイマッチということでね、いやもうこれ第2試合でさタッグのねスリーウェイマッチ、しかもダブルタイトルっていうのはすごい豪華ですよね。うん、まあ ROH 世界タッグ王座の FTR、ダックス・ハーウッド&キャッシー・ウィーラーVS IWGP 世界ヘビー級タッグチャンピオンジェフコブ&オーカーン、そして六本木バイスのバレッタ・ロッキーがぶつかったと。でこれ六本木バイスも久々の結成なんですよね。で再結成プラスだから、あ面白いのが新日本のタッグ、 AEW のタッグ、新日本と AEW のミックスタッグっていうような感じなのかな、うん、のスリーベイ、いやシンプルに面白くないですか。でなんでこれ AEW にさ ROH の世界タッグなんて思う人も結構多いと思うんだけど、今 ROH がね活動を休止してるんですよね。で、その間 AEW が、タイトルだったり選手をこう預かってるっていうのかな、うん、っていう状態なんですよね。でこの FTR も元 WB のね、タッグ名タッグチームなんですけども、この2人が今、ROH の世界タッグを持ってると。まあ、昔ねマジソンスクエアガーデンで、やりましたよね、ダブルタイトルね、あの時4ウェイだったかな、うん、IWGP はあれでしたよね、イービルとサナダが持ってたんだよね、うん、はい、まあ、そんな感じで2度目のあれじゃないですか、ダブルタイトルじゃないですかね、うん、で今回さ結構注目してたのが六本木バイス、六本木バイスがどんな感じになるかなっていう。でぶっちゃけると六本木バイス取るんじゃねって思ったんですよ。っていうのもどっちの大会にも出れるからいいんじゃないかなっていう、でどっちのタイトルも傷つかない中間地点で六本木バイス入れたんじゃねえのっていう、ちょっとうがった目で見ちゃったんですけど、結構試合もね3チーム3様のね、いいところが出ててすごい良かったんですよね。でロッキーたちもこのベルト総取りするぞって気持ちが結構あって、だから最初からそのなんていうんだろうな、私の予想というかね、予想通り、全てのベルト取っていくんじゃないかっていう感じがあったんだけど、やっぱこのね、FTR のね試合の組み立てがやっぱ上手なのかなっていうね、うん、この、一個一個のさポイントポイントで攻めてたりとか、ここで来たらやべえみたいなとこでこう入り込んでさ3カウントの寸前でカットしに行ったりとか、 いいなっていう、うん、であのビッグリッグっていうあの得意技があるんですよね、あのホイップして、膝を当てるって、これをね、ロッキーにカウンター気味で決めての、タグ2カウントということでね、途中ね、ストロングゼロがコブに出したのかな決めたりとかで、途中まではね六本木バイス結構取るかなって感じだったんですよ。あとはねジェフコブが、いい動きをしてて、って感じだったけど、なかなかねこの、エンパイアのタグがうまく機能してなかったんですよね、まあ、かといって 王冠とコブが動き悪かったってわけでもないし、もちろん、いいところたくさん見せれたと思うんですけど、それ以上に、六本木バイスがこう見せ場っていうところ、攻めるところもやられるところも、ポイントを抑えてこう盛り上げてくれてたんじゃないかなっていうね。だから別にダメじゃないけど、なんだろうな、いいところが多かったからそこに取られたような印象を受けましたね。はい、まあ、今回だからね、ロッキーが取られてね、でベルトも流出ですよ。なんかさ、エンパイアあれですね、スリーウェイでベルト取られがちですよね。でしかも自分がフォール受けない負け方、ちょっと多いっすよね。そっか、六本木バイスはこういう使われ方かっていうね。まあ要はチャンピオン傷つかずベルト流出っていう。まあってことはさ、FTR 日本組んじゃねっていう、なんかこの老下のテクニック感、日本でちょっと見たいっすよね。やっぱこう生で見てさ、こう直に感じたいなっていう風にすごいちょっと思っちゃったもんね。ぶっちゃけこの大会で1位2位を争うくらいの、興奮の、満足度がある試合でしたね。はい、続いて第3試合、AEW オールアトランティックチャンピオンシップ初代王座決定フォーウェイマッチ、パック、ミロ、マラカイ・ブラック、そしてクラッコナーズが戦いました。はい、でこの試合ね、石井が本当は出るはずだったんだけど、膝の怪我だったかな、で欠場ということで、クラーコナーズがこの日本のね、決定戦で準決まで行ったんですよね。で石井との試合すごい面白かったんですよ。いやクラーコナーズやるやんっていう、なんかね、スーパージュニアの時もすごい面白かったんだけど、その時よりも輝いている気がして、あ、いいねってすごい思ったんですよね、その試合を機に。で、まあ、今回ちょっと石井のね、まあ、残念ながらこう欠場っていうのがあったんだけども、まあ、それをね、機に、チャンスを得たっていうような形ですね。たださ、ここに出てくる選手みんなレベル高くねっていう、パックも もちろんいい選手だし、ミロはね、なんだっけ、ブルガリアの超人 WB で何て名前だったっけ、あ、忘れちゃったな、ルーセーフだ、ルーセーフ、ねえ、なかなかいい選手ですよね。で、マラカイブラック、マラカイブラック好きなんですよ、ああいう蹴り中心の選手ね。ここにね、どう入ってくるか、どうクラッコナーズがこう割り込んでくるか、見せ場を作るか、ここにすごい注目してましたね。ただやっぱここにね、やっぱ石井がいたら面白かったんだろうなっていうのが試合見ててもちょこちょこ出てきましたね。やっぱ石井って存在でかいなっていう風に、試合に出てなくてもね、感じさせられる石井、さすがですね。内容的にはね、ミロのね、この爆発的なパワー、もう驚異的なパワーで、ね、もうみんなぶん殴る、大暴れでしたね。まあもちろんパックもこの身のこなしの部分だったり、マラカイブラックのね、打撃だったり、空中弾とかでね、身体能力でこう試合を組み立てていくと。はい、で、場外にね、テーブルをマラカイブラックが立てるんですよ。で、そこに、ミロをね、叩きつけようとするところを、ミロがね、パックを叩きつけようとする。パック、なんか、空中飛んでいたのを空中でキャッチし、そのまま叩きつけようとするところを、パックが、ミロのね、頭を鉄柱にぶつけると。で、その隙をついてコナーズがね、ミロに強烈なスピア、本当強烈だったね、文字通り強烈にスピアを決めてテーブルを真っ二つにするっていうね、この大会、この試合一番の、見どころを見せたのはコナーズだったんじゃないかなっていうね、ふうに思いましたね。はい、で最後の方ね、本当目まぐるしくて展開変わっていくんですよ。コナーズがミロに、ゲームオーバーかな、なんだっけ、カメルクラッチ、ゲームオーバーってね、こうやるカメルクラッチね、はい、あれを決めて決まりそうってなった時にマラカイブラックが入ってきて、ブラックミスト、ブラックミスト、なんて言ったっけ、ブラック ミストなんとかって言ったな、うん、まあ要はドッキリをして、ミロが喜んでる間に、クラーコーナーズにあれだ、ブラックマスを決めてフォール行こうとしたところを、あ、じゃあブラックマスはミロに決めるのか、でクラーコーナーズに三角締めかなんかをするんだよね、腕一位だったかなをしてるところをパックが450で2人を、潰そう、スプラッシュで潰して、でそこに、あ、なんだっけ、で、450を決めてコナーズにあれだ、なんだっけ、あの技、ブルータライザーかを決めてギブアップ勝ちを奪ったと。でパックが初代チャンピオンに輝いたというね結果でしたね。最後だから目まぐるしくてさ、うこれ誰が勝つみたいな、うん、このあともすごいイケイケでもう取るかなってところでミロにやられちゃって、でミロじゃなくて、あ、このあと取るっていう、あ、クラコナーズでは、マラカイブラック取るって思いきやパックっていうね。いやパックもね、ドラゴンゲート時代からすごい好きな選手で、やっぱ嬉しいですね。このなんだ、オールアトランティックチャンピオンシップっていう、あのあれかな、太平洋ベルトってことなのかな、オールアトランティック、うん、どういう位置づけだっけ、なんかね、まあ、またこれだから日本にさ来て試合してほしいよなっていう、アメリカで禁断扉開いたんだったらね、日本でも開いてほしいなっていうね。パックがこのベルトを持ってさ、うん、あのタイトルマッチしてほしいなって純粋にちょっと思っちゃいましたね。うん、いやでもすごいね、面白かったですね、本当に目まぐるしいというかね、うん、やっぱ見ててねこうワクワクしますよね、こういう試合は。いや、よかったですね。いや、続いて、第4試合、マット・ジャクソンのニック・ジャクソン&エル・ファンタズモ with ヒクレオですね、 VS、スティング・ダービー・アリン・高木慎吾の、6人タグマッチと。もともとはヒロムと、ヒロムが入ったんだけども、発熱かなで、今回来れるということでヒクレオも、参加してたんだけども、ビズヒクレオっていう形になっちゃいましたね。はい、まああれですね、ヤングバックスエリートと、エリートとバレットクラブ合体みたいな感じなのかな、まあ、バレットクラブ出戻りって感じなのかな、あのヤングバックスのいつものねスーパーキックスバレーってやる入場曲からバレットクラブのデューンデューンデューンってあの曲入れ替わる感じ、あれめちゃくちゃかっこよかったね、うおーってなったね。でファンタズモと、ヤングバックスが一緒に入ってきてポーズ決めた瞬間、うおーってかっこいいっていうね。いやなんかね、ヤングバックスもともとすごい好きで、入場も今のね入場もすごい好きなんだけど、やっぱバレットクラブの入場に入ってくるのいいなっていう。で何よりさ、あのヤングバックスがバレットクラブ時代のあのコスチューム着てるのが、うわ懐かしいっていうか、うわかっこいいっていう、そうそうこれこれっていう感じになっちゃいましたね。はい、で対するね、ダービーアリンと高木慎吾が、まあ、入場してきたんだけど、スティングの入場曲でスティングが現れないと、おいどういうことだってなってる時に、その後ねマット・ジャクソンたちがそのかっこいい入場をしてきたら、パッとね暗くなり、うわここでスティング来るかと思ってたら、なんつうならあのステージというかさ、うん、パトロンというかさ、あの舞台の上からダイブして登場してくるスティング、めっちゃ体張るやんっていう、ね、スティングって今いくつなんですかね、うん、でも武藤敬司とかと同年代で多分試合してたから、多分それくらいの年齢だと思うんですよね。だけどこの前さね、試合で2回くらいの高さからダイブしてたりとか、うん、今回もねその舞台からダイブ決めたりとか、結構体張るんですよいやおじさんのはずだけどすげえ頑張るなっていう印象が最近スティングあるんですよね。あとなんかこの何、最近この年のさレスラーあるあるなのか分かんないけど、 この鉄人感というかサイボーグ感、これあるあるなのかな、うん、このスティングね、この試合全体を通してずっと無敵モードなんですよヤングバックスのさ、ダブルスーパーキック受けても微動だにしない、ダブルラリアットで返すとかさ、あの裏剣軽いパンチだからさ、ヤングバックスがもう踊ってるかのように、バッコバッコ倒されたりとかね、うん、あとファンタズモの、乳首ひねりに微動だにしないスティング、あれめちゃくちゃ笑っちゃったんだけどあれ全然効かないっていうね。でその後は金的ストレートパンチを食らっちゃうんだけど、その後ねスティングしっかりやり返しますね。乳首つねりからの、ローブローをねしっかり決めるっていうね。まあスティングのこの無敵感がねすごかったですね。あと高木慎吾との連携ね、うん、高木慎吾が出した技を全く同じ形ね、見せてくれましたね。なかなか動けるやんっていうね。まあダービーアリンとね高木慎吾っていうこの組み合わせも珍しかったんだけど、そこと、ヤングバックスの絡み、まあ、高木慎吾とヤングバックスの絡み、まあ新鮮で良かったですね。確かなんだけど、記憶が正しかったんだけど、もともとこれドラゴンゲート USA でさ一緒にチーム組んでなかったっけね、ヤングバックスと高木慎吾なんかやってた気がするんだよな。まあ、その日限りなのかもしんないし、逆にチームじゃなくて対戦相手だった可能性もあるんだけど、あのなんだっけ、神風じゃなくて、なんかそのユニットあったよね、うん、高木慎吾やってて、そこと一緒になんかやってた気がするんだよね、ヤングバックス、うん、ちょっとね何年も前の話なんでちょっと忘れちゃったんですけど、でもそこぶりの絡みだったんじゃないかなっていうね。もともとヤングバックスもドラゴンゲート上がってましたし、アメプロインディーの黎明期をね、うん、こう支えたのは実はドラゴンゲート勢だったっていうところもあるし、彼らがこう、ね、こう教えていったジャパニーズルチャーみたいなさ、よく言われるけど、ああいう動きとかを多分ヤングバックスは今もしてるのかな、うん、だからもともと噛み合うんですよね、うん、なんかすごい高木慎吾はこうずっといたかのような溶け込み具合ですげえなっていうね、うん、感じでしたね。で最後はね、ヤングシンゴがラストオブドラゴンねファンタズムを沈めて、勝ちましたというような感じでしたね。でこれ結構ね展開もスピーディーだったし、一個一個ねこう見応えのある動きがあったり、スティングとね、タイシンゴの絡みとかもあって、いやなかなか面白かったですね、うん、はい。いやなんと前半戦勝っただけで、時間が30分過ぎてしまったので、今回はこれで、以上と、したいと思います。また後半ね、語っていこうと思いますので、後半も、お楽しみにしていてください。はい、では最後に、お知らせさせていただきます。はい、プロレスイングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。はい、感想つぶやく際はハッシュタグ SS555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。相方長さんとやっております全力シューティングスターラジオもですね、各ポッドキャストで配信しております。そちらも合わせて、ご視聴の方よろしくお願いします。ということで今回は、AEW と新日本プロレスのね同時興行禁断扉について、語っていきました。まあ、今回はね第4試合まで、語っていたわけなんですけども、全9試合あるのかな。なので、後半の5試合はですね、また引き続き後半の方で話していこうと思いますので、そちらもお楽しみに。というわけでお相手は MC イッツンでした。次回もお楽しみに。